主イエスキリストの皆をおめでとうございます。私たちを愛して十字架にかかり3日目に埋められた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。まず一切チームの証しをしたいと思いますけれども、皆さんお祈りをありがとうございました。10月31日の礼拝が終わって東京に行き、11月1日の0時50分の飛行機でフランクフルト、ドイツのフランクフルト経由でイスラエルに行き、そして11月7日の新年礼拝が終わり、外来礼拝、アルベルさんの礼拝が終わった後にテルアビブに移動して、そして夜の聖が終わった後に PCR 検査を受けて、そして、火曜日の、朝5時半ですけど、もう1時半にはホテル出ましたが、そして、フランクフルト経由で帰ってまいりました。今私は、大阪の、父と母がいた実家生、両親召されましたけども、この実家に今います。そこから今こうして説教させていただいています。聞こえているでしょうか。はい、ありがとうございます。聞こえなくなったら教えてください。本当にお祈りありがとうございました。まず最初にさよならお話をしますが、また献金ありがとうございました。本当に多くの方が支えてくださって、また本当にたくさん支えてくださって、しもべと、それから恵みが行くことができましたけれども、25人の者が行って、そして無事に誰一人、コロナはもちろん、ですね、事故や怪我、大きな病気や認知症のことにならず、無事に守られて帰ってくることができて、本当に感謝をいたします。また、霊的にも実際的にもとても祝福された旅となり、派遣となったことを感謝いたします。本当に取りなしのいる心からありがとうございます。断食してるってくださった方もいると思います。心から感謝いたします。今回チームとしてはですね、エルサレムで、パウロが黙示録の14章のところからですね、7章のところからですね、14万4千人のことを語られました。そして、これはこのことを詳しく話すとそれだけ時間かかりますので、詳しくは話しませんが、14万4千人のことを語られまして、そして、これがこの終わりの時の大きな宣教の中心になっていくと。で、私たちはそれを助ける、あるいはもしかしたらユダヤ人だったらその、10万4000人なのかもしれないということですね。いずれにしても、その大きな働きをするポイントになるということをね、エルサレムで語られたんですね。今まで黙示録を、パトモスに行った時に開かれて、いろいろ語られましたけれども、エルサレムからこの黙示録のことを解き放たれたんですね。これは非常に驚きでありましたね。で感動いたしました。で、この14万4000人というのは、黙示録の同じく14章の4節に書いてあるように、このどこまでもイエスに従っている方、ちょっと出ませんので、こちらでちょっと見ますけれども、14章の4節のところにですね、子羊が行くところにはどこにでもついていくと書いてあるんですけども、子羊が行くところにはどこにでもついていく。それが、その方だったんですね。で、そういう、そしておそらくこの14万4千人はみんな殉教者であると、発歩として書いてあるんですね。で、この、発歩っていうのはエス様のことを言うんですけども、この10万4千人にも発歩って書いてあって、そのことは語られたんですね。で、これはちょっとすごく今回大きなポイントだったというふうに思います。で、このことが私はロシア系ユダヤ人の教会でもパウロ牧師は説教されました。で、今までいつもですね、いろんな証書を交えて話されたのに、今回はそのことを語られたんですね。これも非常に大きな一つの節目だったというふうに思っています。そしてもう一つはですね、今回テルアビブ空港に着いたらですね、ベングリオンですね。テレビのベングリオンに着いた時ですね。インマニュエツアーの方を迎えてくださったんですが、大喜びだったんですね。とっても感動してくださった。それは、2年ぶりに迎えるツアーだったんですね。それが私たちだったんですね。で、ホテルに行ってもどこに行っても大歓迎されて、特に最後のホテルは2年ぶりに迎える団体客だったんですね。だからツアー客だったんですね。だから本当に私たちが行ったことは彼らの祝福だったんですが、実はロシア系ユダヤ人のレオンさんの教会に行った時も、この、とても訪問客の多い教会なんですが、2年ぶりに来た訪問客だったそうです。ロシア系の大臣の教会では、90人ですね、コロナ感染者が出たということで、レオンさん自身もコロナに感染し、死にかけたそうですけどもね、そういう状況の中で、私が2年ぶりに行って、本当にね、彼ら喜んでましたけども、そういうことでね、使徒行伝1章8節に、エルサレム、ユダヤ、サマリアの伝道、地の果てにまでもって書いてあるんですが、日本はエルサレムから、イスラエルから見たら地の果てなんですね。その地の果ての日本がこの時に、こう2年ぶりに行く、この時に日本から使わされていったと。で、ロシア系ユダヤ人の教会でユダヤですね、まさにユダヤで、ユダヤ人と地の果ての日本人 が一緒に礼拝をしたということは、特別な意味があるということをね、パルソンが言ってましたし、なんかすごく時を感じさせました。で、新しい時に入ったんだなということを非常に強く思わされました。そして今回は特に、ただ礼拝だけではなくて、ロシア教大使の教会では礼拝の後に食事会があって、とても良い交わりができたんですね。で、これが非常に大きな祝福でした。で、明らかに新しい段階に入ったんだなということを思わされます。そしてですね、個人的にはですね、今回、毎日の正解があったんですね。いつもは木曜日休みなんですが、レオンさんが金曜日がちょっと予定が入りまして、木曜日に来られたんで、その結果、毎日正解になったんですが、私はその木曜日を除く毎日、今回、ショートメッセージの奉仕が入りまして、7回、ショートメッセージがありました。デロンさんの教会では、証を数回が与えられてですね、本当に毎日奉仕があったんですが、それはとっても祝福でした。毎日メッセージを語ることの恵み、証させたことの恵みをですね、非常に強く、感じることができてた。また、バックのようにありがとうございました。特に、ロシア系の大事な教会ではですね、明かしてはいたんですが、正直言ってですね、本当にね、直前までちょっと、どうなるかなと思ったんですけども、あることが示されたんですね。それは、ダビデ村上家に起こった家族の、一つ一つの奇跡というよりも、その家族での、こう、なんていうかな、バラバラった家族が一つになったことを、その家族の回復ってことを話をされておられたんですが、それで、一つ一つの証を簡潔にまとめて、お話をしたんですけども、それがロシア教大臣の教会にぴったりだったんですね。で、今回、パール牧師がいつも証をたくさん交えて説教されるんですが、今回は、14万4000のことを話されて、証というよりも聖書のことをガチッと話されたんですね。だから、なんか本当に神様の導き見事でした。で、それが、私の証した証がなんか向こうの教会にはぴったりだったみたいで、レオンさんがすごく喜んでくださって、本当に神様に褒めたたえました。で、ちょうどその時に、ダビデ村上牧師のお父さんと、工藤さんのお父さんが天に召され、主ですけど、お父さんが召されましたので、すごいタイミングだなと思ったんですね。で、本当に神様がなさることは素晴らしいと思いました。また、今回ですね、それだけではなくて、11月7日の新年の一番最初の礼拝と夜の聖会ですね、礼拝、その時の聖餐式の聖餐の奉仕を導く奉仕をさせていただいたんですね。で、十字架、聖餐って十字架なので、私の使命は十字架を語ることなんで、なんかすごい神様のなんか語りかけと恵みをいただきました。また新年度礼拝はですね、今回、パウロ氏が体調のこともあって先にメッセージをされて、その後、こう私たちがショートメッセージをさせていただいたんで、私はショートメッセージが最後だったんで、私が祝祷することになったんですね。パウロ牧師が言われまして。で、新年度礼拝での祝祷をさせていただいたんですね。で、本当、これはなんかすごい私のとも大きな恵みでした。祝祷というのは形ではなくて、本当に祝祷は神の祝福が流れますので、これはなんかそれを神様させてあげて、聖餐の奉仕、祝祷の奉仕、そしてショートメッセージ7回、証の機会、レオンさんの教会でも証の機会が与えられて、なんか奉仕がいっぱいあったんですが、それはすごく私にとっては祝福で、奉仕って本当に祝福なんだなってことを、非常に強く思いました。それは、一つはバックで問いなしていただいた。これものすごくいいです。本当にありがとうございました。それともう一つはですね、恵みと一緒に行ったんですね。ウィゴの恵み。恵みと一緒に行ったというか、恵みの信仰と教会の信仰で行かせていただいたんですが、その、恵みと一緒に行ったことがすごく多かったんですね。恵みが一緒にいてくれたんで、私はですね、集中力を欠かせなかったし、また何て言うんでしょうかね、隙ができなかった。だから、誘惑にも、会わずに済んだ。貪欲にもならずに、ね、テレビも見ずに。でね、本当にこう、恵みが一緒に行ってくださったのが、行ってくれたのが、すごく私にとって大きな祝福だったということを思っています。本当にありがとうございました。それであとですね、虹がね、チームで出たんじゃなくて、こう日本の方にね、あちこちで虹が出ていました。日本中ね。九州でもあちこちに出ておりまして。長崎では、ちょうどヨハネの14章がディボーションだった金曜日かな、なんかに、大きな虹が出ましてですね。で、私は長崎いないんで見なかったんですけども、写真で見せていただいて、本当に嬉しく思っております。またうちの三男のヨハネがね、家からそれを、ね、純子牧師と一緒に見たそうで、それもなんかすごく嬉しかったなというふうに思っております。はい。ということで、本当に皆さん一切のためのお祈りありがとうございました。他にもたくさん証ありますけど、これから折にかなって、証をどんどんしていきたいと思っています。本当に感謝いたします。新しいことが始まった。新しい時に入ったんだなと。いよいよ、リバイバルが始まってますが、見える形での収穫の時が始まってきたんだなということをすごく思っています。その中で今年度与えられた御言葉が、さっき読んでいただきましたけど、もう一度見しますが、ヨハネ14章の12節。誠に誠にあなた方につけます。 私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私は血のもとに行くからです。これ出せれないんですね、きっとね。ああ、そうですね。はい、わかりました。ね、ここなんかね。で、それで、この御言葉を与えたんですけれども、この、誠に誠にあなた方につけますっていうのはです、これは今年度の群れ全体に与えている言葉です。長崎教会に与えている言葉は来週話しますので、ね、今日はこの群れ全体の言葉を話したいと思いますが、誠に誠にってのは、アーメン、アーメンってことですね。これはいつも話しますが、とっても大事なことを言うことの時に、神様が、エス様が言われる言葉で、まあ、一つ前の聖書では、よくよく言っておくと書いてありますけども、ね、よく聞きなさいよって、目を覚まして寝ないで起きて聞きなさいよ、ね、注目してちゃんと真剣に聞きなさいよってことですね。ね、そういうことですね。で、私を信じる者は、私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私を信じる者は、イエス・キリストを信じる者は、イエス・キリストを信じる者は、私の行う技、イエス様の行う技、これ、どういうことかというと、イエス様が地上に来たとき、人となってきてくださったとき、だから、福音書に書かれてある、福音書に書かれてある、そのイエス様が行った技、それを、行う。そして、またさる、それよりもさらに大きな技、人となってくださったイエス様が地上で、福音書に書いてる技、行った技よりも、もっと大きな技、あのときよりも、例えば今ならインターネットがあるので、こうして大阪からメッセージをしたり、熊本から証しをしたりしていますが、例えばそこで今奇跡が起こって、それがインターネットで全世界で起こり、後で YouTube を見てまた起こりっていうことに、その時のさらに大きな技、数においても質においても内容においても、もっと大きな技を、行いますよって言ったんですね。ただ、この時気をつけなきゃいけないのは、イエス様を信じる者は、イエス様が行った技を行い、それよりもさらに大きな技を行うという時に、行うのは私、なんです。私を通して主が働くんですけど、だから私がこのようなもんで、そうじゃない。私じゃなくて、このキリストがそれをなされる。キリストが、キリスト足を出なさった技を行い、それよりも大きな技をキリストがなされる。だからその時、私を通してなさる。どうしてかって言ったら、私のうちに住んでおられるキリストが、それをなされることなんですね。だから、100% キリストがなされるんだけども、こう私を通してなされるから、間違いで私がなしてるからのように思うことがある。これは間違いです。私は何もできないんですね。私もあなたも何もできないんです。私の手もあなたの手も大きな手、小さな手、汚い手、綺麗な手、だらだらした手、こうなんか、つるつるした手、いろいろあるでしょうけど、単なる手です。どんなに置いても、ただ手が置かれるだけ。集まったり冷たくなったり、気持ち悪かったりよかったりするだけ。しかし、主が働かれるときに、イエス様が、この私の手を通して、イエス様が手を置いて働かれるときに、癒しが起こり、奇跡が起こります。私が何を語っても、それは単なる言葉です。でも、イエス様が、聖霊様が私を通して語るときに、その言葉は、神が、イエス様が働かれ、神が働かれると、人々を癒し、解放し、救い出すんですね。奇跡が起こる。命が与えるんですね。だから、イエス様がなさる。私ではない。これ 100% してほしいんですね。で、その後に、私が血のもとに行くからです書いてあって、これはこの時はまだイエス様はね、生きておられたんです。この後11年かかって、私の罪の身代わりとなって、あがなって、十字架にかかって死んでくださり、三日目に復活するわけですね。そして、弟子に会われた後に天に帰られました。地に、今、天にいるわけです。そして、天の右の座で今は、イエス様はおられる。でも、信じると、イエス様はその自分の罪を本当に悔い改めて、そして、復活されたイエス様を信じると、心の中にイエス様が来てくださる。まあ、キリストの御霊は聖霊として、そしてキリストが宿られる。これ内住、内に住むとするんで、内住と言いますけど、キリストは内住してくださり、聖霊が住まわれる。そのキリストが、天の右側のキリスト、うちに住んでいるキリストが、そのキリストが、このキリストを信じた者には、キリストが住んでくださって、そのキリストが、私たちを通して、あなたを通して、私を通して働かれるんですね。だから、こうなんですね。これを覚えてほしいですね。私たちには何の力もないし、それにふさわしくもないんだけど、十字架を信じたので、復活されたキリストがうちに住んでおられるので、そのキリストが働かれるということなんです。ただ、ここでポイントがあるんですね。キリストが働かれるんですけども、私たちを通して働かれるんですね。でもその時どうやって私を通して働くんだけど、すごく働く方と、あんまりそれを見れない方がいるんですけど、その鍵は何かというとね、キリストが私のうちに住んでおられて、私に語りかけられるんです。ね。例えば、あの人に、ね、福音を語りなさいとか、あの人のところで手を置いて祈ってあげなさいとか、例えば、以前ですね、浦上駅ですね、今の駅じゃなくて前の駅ね、なんか階段を降りてきた時、私で降りてたんですね。後ろの方でね、なんか、大きな旅行カバンを持った人がいたんですけど、普段ならね、持ちましょうかと言ってあげるんだけど、ちょっと急いだからね、それに後ろの子だったから、もう、先に行ってたら、ね、しばらく経った後ね、その人がね、階段かなんかで転んだんですね、確かね。 それでね、一瞬ですね、内なる声がね、行って祈ってあげなさいって来たんだけど、急いだりすると、やっぱりちょっとね、ためらっちゃった。すぐ誰かがね、救急車って救急車を呼んでたんですね。で、私ね、その時ですね、立ち止まってね、しばらくね、葛藤したんですよ。行って祈ろうかってね。でも、行って祈って何も来なかったらどうしようかね、不信仰ですね、考えたんですね。で、今思う。その時はね、そのままね、もう、立ち去ったんですね。私は不従順ですね。で、あの時もしすぐ行って、そして私は牧師です、いなしてくださいって祈っていたら、私はキリストは奇跡をなされたと思ってるんですね。癒されたと思ってるんですよ、あの時ね。あの時それができなかった。で、皆さんこの内側の声がね、私に語るんですよ。あの人に連絡をしなさいとか、あの人に電話かけて踏み答えなさいとか、あの人に手を置いて祈ってあげなさいとか、相手はクリスチャンでもノンクリスチャンの時にね、その時に私たちがそれに従うと、内なる声に従うと、キリストが働かれるんです。信じるってことは何かというと、信じるならその声に従う。信じる、キリストが働いてくださると、福音書に書かれたような技をなしてくださる。君主イエス様は奇跡をなされた。君主イエス様は奇跡をなされた。君主イエス様は御性に給食をされた。だから、それに勝る技をするとおっしゃってるから、そのキリストのうちの声に従って従うと、キリストが今でも私を通して癒しをなさり、あなたを通して私を通して癒しをなし、奇跡をなし、人々のお腹を満たし、霊を満たし、救われるんですね。でもその内側の声に従う、内側から語ってくるキリスト声に応答するか従うかっていうのが鍵になる。だから、信じる者を通しておるんですね。で、信じる者はもうイエス様いるから。で、そのイエス様は100%私じゃないの。で、私で、祈ってもね、治らなかったらどうしようとかね、いろいろ考えるんですね。まあ、恥ずかしいとかね、日本人は恥ずかしいとかありますけど。でもね、これ恥ずかしいって気をつけてください。もともとの日本人はですね、正義にすごく正義感が強くて、恥ずかしいとかあんまり思うんじゃなくて、いい意味で一人一人が生きてたんですけど、江戸幕府がね、五人組制度を作って、あの五人組制度ってのはね、キリスト教迫害のために作った制度なんです。キリシタンをね、明らかにして、それを弾圧するために作った制度なんです。それでその結果、五人がお互い監視するようになったんですね。そしてだから周りばっかり気にする。世間体というのが生まれたんです。本来は日本じゃそうじゃなかったのにね、キリスト教迫害の結果生まれたんです。で、恥をかくとか、ね、人のことが気になるとかってね。で、私たちは、もっと素直に大胆にキリストに従って、祈るのは私の役目。口を開いて語るのはね、私の役目って神が語るんだけど、あとは主がなさいます。私たちが何やったって何も起こらないんだから、治らなかったら別に当たり前、普通に。でもキリストが語れば治るし、奇跡も起こるし、神が技をなすんです。で、促しがあった時にはそれを応答すれば、もうあとは主のものですね。だから、本当にこれからキリストは私、聖書に書かれているような、福音書に書かれているような技をなし、またそれに勝る大きな技をどんどん行っていかれます。ね、だからそれは死に期待しましょう。でもその時に、この内なる声に従っていくことがすごく大事なんですね。あと、チョンギ牧師ね。私の大臣はもう天に帰られましたけど、このチョンギ牧師が、ね、まだ若かりし頃ですね、大きな集会をしてたんですって。ちょうど目の前の一番最前列にね、車椅子のかなりひどい方がね、座っておられたんですって。で、集会始まったらすぐね、いろいろね、チェシモトやってたら、内側がね、この人がね、この人は立つようになるって言いなさいって言ったんですって。言えなかったのし、なんか、超牧師しても言えないんだなと思ってね。で、他いろんな野草ってどんどん来るけど、来るけど来ない。それでどんどん集会座って終わっていって、もう最後の歌が始まったの。どうしても言えなかったんだけど、まずいと思って、その講談から降りていって、その人の横に座って、その人に、立ち上がりませんかって言ったんですって。なんか、ね、超牧師もそうなんです。そしたらその瞬間、それでパーン立ち上がったんですよ。これでね、感動した。そして、その人講談見てみんな大喜びした。でも、もう集会の時間で終わらなきゃいけなくて、言ってましたね。一番最初にすれば、もっと神の栄光を現れて、多くの人にしね、神様の栄光を現れて、信仰も与えられたなんて言ってね、正直に書いておられました。で、注目してもやっぱりその内側の声にすぐ従えないことがあった。私たちはね、イエス様はうちに住んでおられるんです。十字架にかかり復活されたイエス様が。だから、福音書に書いてるのは、キリストの技を私たちとして神は行うとおっしゃったことし、それに勝る技を行うとおっしゃった。信じるだけでいい。我々がすることは信じることなの。信じて、その神様の声に従って信じて、こうね、それ応答すれば、従えば、あとは神がなさる。治すのはイエス様、救われるのはイエス様、奇跡をなさるのもイエス様。キリストはなされるんです。私たちはそれを信じて、そのことの内側から来る声に従うことを私の役割なの。それをね、ぜひね、覚えておいてほしいというふうに思います。ね。そしてもう一つ注意しなきゃいけないのは、主がなさるんですけども、 どうしても私と通してなさるから、実際手を置くのは私ですよね。ね、その時に、もちろん主が働いてるんですよ。主が手を置いてるんですけども、見えるのは私だから、どうしても、自分がしたとか、あるいはその人がしたというふうに周りが言いやすい。特に日本人は人の栄光を返しやすいから。そうすると、いつもように荒井牧師は素晴らしい足元でしたけども、ね、荒井先生に直してもらったってみんな言うんですね。荒井牧師はいつも私と一人直したことはない、救ったこともない、召し覚ましてるんだと言い続けたけど、いつもそうやって周りが言ってた。その結果、まぶしキリスト教会では、荒井先生が他のところに行って怒るよりも、生き残り方が少なかったんですよね。怒ってますよ、いっぱい。でも、外に行くよりもね。それは、栄光をキリストに返すって。だ、自分自身が栄光をキリストに返す、徹底してね。ね、私は何もないんだから、100%。キリストが話せるんだから。で、人々、周りも、キリストに行こうか、例えば、私が置いて祈った時、誰か置いて祈った時でも、すごいですねって言うんじゃなくて、キリストは素晴らしいって、神様に感謝しますってね。ね、ケアロクシに祈ってもらったなんて言わなくていい。キリストが直してくださったって。みんなね、例えば、パロクシャって人多いんですけども、キリストが直してくださった。で、これ徹底して、でも日本人はそうやるとね、残念ながらね、関係悪くなったりするんです。ちゃんと人を言わないといけない。これはね、でもこれはね、だからね、主の技がね、ガーッと起こらないんです。で、これからキリストが行った技、それに勝る技が行ってきますから、その時徹底してキリストに公開しましょう。私たちもそれを喜びましょう。そしたらその時にね、神の技を起こり続けますし、栄光を見続けるということをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。で、この念頭の御言葉はこれなんですね。キリストが技をなし、さらに大きな技を行いますよって、これが今年与えている言葉です。で、リバイブの約束が既に与えていますし、それが霊的に始まったと言われていますが、見える形でこれからこの年起こってくることがあります。で、私たちはね、これを信じるものですね。鍵は。信じるもの。能力になる人じゃありません。うん、で、信じることが鍵なんですね。だから、自分の調子がいいとか悪いとか、そういうことじゃないんですね。で、本当に自分はどんなにこう調子が悪かろうと、ふさわしくなかろうと、いや、うちのイエス様の話を聞いたときに、いや、イエス様はこんな私を通しても働かれる。イエス様はするんだ。そしてその話に従って手を置くとき、起こるんですね。で、面白いんですけどね、ちょっと調子が悪い時があってね、でもね、主がおっしゃるから、とにかく主の言われたりやるとね、怒るんですよね。で、その時に、ね、驚くのはやっぱこっちなんですよね。で、そこで聞かない。本当に主を信じて、主の言うね、従っていくということが大事です。けど、信じるものを投資するということをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。私たちがどんなに弱くても、若くても、逆に高齢でも、それは問題ではありません。私たちがこのうちに住んでくださったイエス様、十字架にかかって復活されたイエス様がうちに住んでおりますが、その内住しているイエス様を信じて、そのイエス様を流しに従うときに、イエス様が行った技、それに勝る技がこれから現れてきます。実際に現れてきます。そして人々はどんどん救われます。ね、お互いその、自分の何かとか、ってことではなくて、本当にこれだけやったからってことじゃなくて、この、うちに住んでるイエス様を単純に信じて、この方の流しに従って、奇跡を共にできたいというふうに思います。お祈りをします。天のお父様、今年与えられた御言葉を本当にありがとうございます。私たちは罪を悔い改めて、復活されたイエス様を信じました。十字架の様を信じて、そして復活されたイエス様をこれを迎えました。今、イエス様の内側に住んでおられることをありがとうございます。内住のイエス様が私を通してこれから、本当に主がなさった技、それに勝る技を、主ご自身が、なしてくださることをありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りかかりますので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。また病気の方はですね、自分のその痛んでも手を置いてください。自分は元気なんだけど、家族や友人でする人がいる方はその方を思い浮かべて、そこに手を置いてください。またそれ以外の問題でも結構です。今私が祈りますので、心を合わせて一緒に祈りましょう。その時にその病気の方はそこに主が働かれますし、問題に対して神が働かれます。で、期待しましょう。お互いに力はありませんが、うちに住んでいるイエス様、ここに今いてくださるイエス様。オンラインサイトからそこにイエス様がおられます。街道の方はそこに主がおられます。そのイエスキリストがあなたに触れて、あなたのように答えて、癒し、奇跡をなし、またあなたに答えてくださいます。心を合わせてお願いします。天のお父様、 今心を合わせます。人々が手を入れるその場所にあなたが手を触れ、イエス様の手を触れ、癒しを与え、奇跡を与え、解放を与えてください。また一人一人が祈ってその祈りに応えて、あなたが問題の解決を与え、導きを与え、言葉を与え、栄光を与えてください。主イエスキリストの名によって命ずる。癒しされよ、癒しされよ、癒しされよ。イエス様の名によって命ずる。病を治れ、病気を治れ、痛みを消えてなくなれ、癌をしようよ、そこから消えてなくなれ、肺から胸から、そして、目からっていうんですかね、こう完全に消えてなくなれ、喉にある癌、イエス様って消えてなくなれ、胸にある癌、イエス様って消えてなくなれ、小さくなるのではなくて完全に消えてなくなれ、イエスキリストの名によって癒れよ、癒されよ、股関節の痛みを完全に癒されよ、曲がった腰をまっすぐになれ、難聴をイエス様って完全に癒されよ、心の髪にある大性感、その人の力が消えてなくなれ、十字架によって許されたことをはっきり信じることができるように、窓ガラスの力をイエス様って出ていけ、不眠の霊、イエス様って、その人の力出ていけ、今晩から蓄水できるようにしてください。恐れずに踏み出すことをさせてください。耳の痛みを取ってください。あらばらばら、イエス様ありがとうございます、ありがとうございます。指がなんかこうおかしくない、バネ指の方、今主はイエスがされました。胸にあった圧迫が取れました。あらばらばら、イエス様ありがとうございます、感謝します。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。今こちらからは見えないんですけれども、癒された方が街道にもオンラインされている方もいると思います。その方はチャットでもいいですし、あるいは後で証しをさせてもいいですけど、必ず証しをしてください。こちらにも教えてください。主に栄光を返しましょう。で、今癒されなくても後で、この後癒されたり、今晩治ったり、明日癒されたりしますのでね、主に期待してほしいというふうに思います。それでは最後に祝祷したいと思いますので、お立ちください。すいません、私はちょっと立つとあれなので座ったままさせていただきますけれども、ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人々とともに、一同とともに、今もなしもとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。